The second key.
Zip FM.
Opener.
People by people.
今日は楽しい子育ての扉を開いています ZIP FM オープナー。ここからは2つ目の鍵としてテーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えするピープルバイピープルのコーナーです。オープナーではおなじみのこの方をスタジオにお招きしました。合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラー、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃいます鷲津秀樹先生にお話を伺います。鷲津先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には今日 ZIPFM ウェブサイトに寄せられたママジッピーの質問に答えていただくということなんですが、はい、もう私も本当にその一員としてですねママ代表と、してママの一員として今日お話聞きたいなと楽しみにしておりました、はい、鷲津先生にとって子育てという分野は専門でもいらっしゃるんですよね。
はい、子育てのお仕事は結構多いですね、講師としての。
なるほど、はい、ということで今日よろしくお願いいたします。まずはですね、3人のお子さんがいるという一宮市の女性、イニシャル T さんからいただいたメッセージなんですが、はい、3人というと私と一緒なんですが、
あ、そうなんですか。
はい、この方は13歳の男の子、10歳の女の子、そして3歳の女の子の3人、いらっしゃるそうなんですが、はい、この長男と長女が同じにしないと怒るということなんです、はい、3歳の娘におやつをあげれば欲しいと言い、自分で出して食べなさいと言うと、なんでという始末。3歳の娘のお菓子を取り上げて食べてしまう時もあります、うん、年上という自覚を持たせるにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、
私にも、分かるという質問なんですけど。
そうですね。
はい、
どの子供もやっぱりお母さんにとって、一番の子でありたいというのがありますからね。
それやっぱこう13歳になっても男の
子。一緒です。
一緒なんですね。
逆にこの13歳ぐらいだとちょっと対抗って言いますかね、お母さんの元へ戻るというのありますから、余計のような気がします。男の子の場合とかもそうですね。
はい、あ、そうなんですか。
この子育てに関して、心理学ではですね、応用行動分析という考え方があるんですね、はい、これまあ何かと言いますと、はい、流れをご説明しますとですね、まず先行刺激というのがあります、例えば片付けなさいとかいうのがそうですね、はい、それに対して行動、子どもの行動があります、片付けたとか片付けないとか、はい、それの後で後続刺激というのがあります、これは例えば褒めるとかやらなくて叱るとか、これが後続刺激ですね、はい、でこの流れの研究です。でほとんどはですね、これのやり方がまずいんですね。
あ、
この流れの、
この流れがまずい、
はい、この、今の T さんのケースですね、
はい、
これはお母さんが末っ子にお菓子をあげたら、上の子が欲しいとだだこねるということですね、そうすると上の子にとってのお母さんの先行刺激っていうのは、お母さんが末っ子にお菓子をあげるということになります、はい、それに対して、その上の子の行動は欲しいと言ったり末っ子から取り上げたりするということですよね、この場合のこの後続刺激、その取り上げたりする行動に対してのお母さんの言動っていうのは、多分叱るということだと思います。
そうですね、
ところがそれが効果が出てないということですね。だとするとやり方を変えなければならない。
なるほど、
どのように変えるかと言いますとですね、はい、その親が期待した行動をした時に、その子が得をするようにすればいいと、いうことになります、
はい、
このケースで言うとですね、例えばその末っ子にお菓子をあげた時に、上の子がねそれを要求しない時もきっと1回2回あると思うんですね、そういう時にすごく褒めるんですよ。偉いなと、優しい子だな君はという、こういう褒めるわけですね。もうできたらご褒美もあげたらもっといいです。
欲しがらなかったのに、
欲しがらなかった時に偉いなと言ってご褒美をあげるわけですね。
なるほど。
でもう一つはその最初の先行刺激ですね、末っ子にただお菓子をあげるんじゃなしに、上の子がいた場合はこれから末っ子にね何々ちゃんにお菓子あげるけども、長男としてね、それを大きな心で見ててほしいなと、例えばこういうふうに先行刺激を出します。
先に言うわけですね。
先に言います。はい、でもしそれができたとしたら、その期待する行動ができたとしたら本当に褒める、 それから構ってほしいなら構ってあげる、こういう風なのがすごく大事です。これを継続 するわけですね。継続してだんだん定着していくと、
はい、
定着していったら今度次の課題に取り組んでいくと、うん、こういう考え方です。
なるほどね。ダメな結果が出ないことには理由がちゃんとここにあるってわけですね。
そうですね、流れが悪い場合はそれを変えた方がいい、うん、はい、叱るっていうのはあんまり行動を変容しません。
じゃあ褒めるということで何かこう結果が変わるようにしていく
っ
てい
うことですね。叱ることをしない場合っていうのはいいことをしてるいうことですから。
なるほど、
はい、
ああこれはちょっともう本当目から鱗な感じですね。じゃあ T さんもぜひぜひ実践していただきたいと思いますね。
そうですね、はい、
まだたくさん来てるんですよ、
はい、
次は春日井市の聖火さんからなんですが、
はい、
1歳の男の子がいるんですが、
はい、
6ヶ月頃から人見知りや場所見知りがひどいです、
はい、
スーパーで可愛いねーと声をかけられてもその人と目が合うと大泣き、
はい、
公園や支援センターに行っても私にくっついて離れません、はい、ずっとこんな感じなのか心配です。時期が来れば収まるんでしょうか。
はい、
うちの子は逆にすごく人懐っこいので
いいですね、
はい、この人見知りのお母さんの、ね、話を聞くといいじゃないなんて思ったりするんですけど
そうですね、
はい、
まあ、こういうあまりひっつくっていうのは確かにちょっと心配でしょうね。
うん、
ただ、まあ、出てくる誰でも、まあ、6ヶ月8ヶ月ぐらいから本当は人見知り出てくるんですけども、
はい、うん、
やっぱりそういうナイーブな子どもの場合ですね、まず第一に持って生まれた性格である可能性というのがあります。
あ、なるほど。
それからもう一つは、
はい、
親のどちらかが不安になりやすいタイプ、
うん、
そういう時はやっぱり似ちゃうんですね。親の不安は子に移りますから、
はいはい、
それからあと完全主義とか、
うん、
そういう幻覚、こういう家庭には起きやすいです。
うん、
だから新しい状況になった時に用心しなさいというキーワードが働くということですね、はい、もちろん両方の場合もありますけどもね、
は
い、で、人見知りとかね、こういうケースの場合は自己イメージが低い、まあ、自信がないと言ってもいいんですけども、
はい、
そういうタイプの場合が結構多いんですね。だからこの自己肯定感が低かったりしますので、できるだけそういうアタッチメントっていうんですけども、
はい、
そういう抱きしめたり、
うん、
肩を抱いたり手を握ってあげたりとか、うん、こういうのが大事ですね。
なるほどね。
僕は OK な存在なんだというふうに自信をつけてもらう、うん、ということが大事だと思います。
なるほど、はい、では続いては小牧市の美香さんからなんですが、うちには子供が3人いるんですが、
はい、
一番上のお姉ちゃんは来年から小学校、
はい、
そろそろ習い事を始めさせたいんですが、本人にどんな才能があるのか、何を習わせるべきか見極め方が分からず悩んでいます、
はい、
本人に聞いても友達がいるからこれがいいと言いますし、どうしたらいいですか、はい、とこの才能を見極めるっていうのは私もちょっと聞きたいですね
そうですね、親としてはそうですよね、うんうん、
はい、
ただこれは本当に難しいんですよ、
うん、
早くそういうのが現れる子もいますし、
はい、
中学生ぐらいからやっと現れる子もいますし、その子によって相当違ってきますね。で、その優劣ですね、得意不得意っていうのは優劣なんですけども、
はいはい、
その優劣だけではなく好き嫌いという問題が絡んできます。例えば優れていたところで好きじゃないと、これ無理にさせると結果的にはあんまり良くない場合が多いんですね、はい、だからその優劣という物差しと好き嫌いという物差しを上手に親が考えてあげるのが大事だと思いますね。
2つあるんですね、
はい、この好き嫌いは大事ですね。
あ、
たとえ劣ってるように見えても好きだからどんどん伸びていくっていうのもありますし、はい、だから物差しで優劣、良い悪い、こういうのにこだわらないようにしていただきたい。これからあとね、親のね、無意識のうちにあるそういう願望とかコンプレックスとかが投影っていうんですけども、
はい、
こう子供にかぶさっちゃう場合があります。
あ、私これ苦手だったからこの子には頑張ってほしいわみたいな、
はい、それとか本当は目立ちたかったのに親から抑圧されてた場合は、
うん、
子供がスポットライトを浴びるようにさせたいとか、そういうのが出ちゃう時がありますのでね、
うん、
これ これは注意したいところですね。
なるほど、わかりました。じゃあまだいけるかな。ちょっと最後ね、岡崎市の智子さんから、あの義理の両親が子育て方針に理解を示してくれませんと、買ってくるなと言っても会うたびにおもちゃを買ってくる、子育てに責任のない祖父母が子育てに干渉してくるのは困りもの、どうしたらいいでしょうと。
はい、これはよくあるお話です。
よく聞きますね、
はい、これは本当によくありますね。はい、あのね、甘えるのを許す、子供がね甘えるのを許すっていうのは大事なんですね、うん、これは本当に甘えさせても構わないんです、はい、ただ甘やかすのはダメです。
甘えると甘やかすとは、はい、違うものと、
はい、そうです、その通りです、はい、甘やかすっていうのはね、うん、自分が好きになってほしいんですね、自分の欲求ですね、これは、はい、でそれはね、人間の中の心の中の子供の部分が言ってるんですよ。だから甘えるのを許すのは親の仕事なんですけども、うん、親って言いますかね、この心の中の親の部分なんですけど、はい、甘やかすっていうのは自分が愛されたい好かれたいという、だからおじいちゃんおばあちゃんの形はしていても、うん、はい、子供の心がそういうことをさせてるんですね。
あ、おじいちゃんおばあちゃんなんだけれど子供なんですね。そうです、そういう気持ちが。
そうなんです。ただ姿形は、
ね、
そうなんですね、姿形はねおじいちゃんおばあちゃんですからね。だからそれは子供の心がさせてるんだなというふうに見ていった方が、はい、受け止め方としてはいいですね。張り合わなくて済みますから。
あ、大人なのにおじいちゃんおばあちゃんなのに、
そうです、
ではなくて、
どうしてじゃなくてね、あ、こう好かれたいという、こう心がこうさせてるんだなという。
あ、なるほど、ね、
だから子供ですからしつけがいるんですね、はい、今度おじいちゃんおばあちゃんに対して。
なるほど、
ルールの設定です。
はい、じゃあそのルールは、あの親御さんたちがこういうルールでやってるっていう説明をして、はい、分かっていただくのが、
そうですね、はい、その時に特に大事なのが相手を立てる、う
ん、あ、子供なのに相手を立てる。 そこはおじいちゃんおばあちゃんなんですね。
おじいちゃんおばあちゃん分かってないですね、自分の子供の心を。
なるほど、
だから相手を立てて、そっちに誘導していくと、ルールの方にね。
なるほど、
その辺が大事だと思います ね。
あ、分かりました。本当、はい、たくさん、悩みいただいてて、私もまだまだお話をしたいんですが、はい、お時間ということで最後の質問となります。はい、心理カウンセラーの鷲津先生が思う楽しく子育てをする鍵とは何ですか？
はい、子育てというのは、これは義務だけではなく、うん、自分の人生において、たくさんの思い出作りになります、自分の思い出の大事な部分になるんですね、感動もいっぱいあるし、楽しいことももちろん辛いこともありますが、で、この思い出作りのために、つまり自分の人生を有意義にするために、自分のためにと思って取り組んでいったらどうかなと思うんですね。
なるほどね、はい、子供を育てていく、あなたのためじゃなくて自分のため、
自分のためですね。僕はやっぱり人生はね、思い出がたくさんあるかどうか、うん、これが大事だと思うんですよ、はい、その中でとっても大事なことですのでね。
わかりました、素敵な言葉いただきました。
はい、
ピープルバイピープル、今週は合同会社ベルコスモカウンセリング代表、心理カウンセラー講師でいらっしゃる鷲津秀樹先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ZFM Opener。ラララララ。 The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity.
path that I'm walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Don't cry をお届けしております。今年の8月にね、男の子を出産してママになったファーギー、名前がアクセル・ジャックと。何でも妊娠中に夢の中でガンズ&ローゼスのアクセル・ローズがロックフェスで歌ってるのを見たからアクセル・ジャックと名付けた。私もね、1人目を妊娠中に一番最後に見たライブがガンズ&ローゼスで、あの隣にいたおちけんさんに、堀江これで生まれたらお前アクセル堀江にしろよってずっと言われてて、してたらなあファーギーと被ってたのになと思いました。さあ今週のピープルバイピープル、合同会社ベルコスモカウンセリング顧問の心理カウンセラー鷲津秀樹先生にお話を伺いました。まあ本当子育てってね、それぞれに思い悩むの、振り返るとね笑えたりすることもあるんだけど、その時その時は本当悩んじゃう。でもこう先生が言った子育ては自分のため思い出作りって、これで気持ちが楽になりそうですね。私もそんな気持ちでいきたいと思います。鷲津先生のベルコスモカウンセリングでは心理カウンセラー養成講座も実施中です。詳しくはオープナーの番組ブログを、番組ブログでもリンクを貼っておきます。合同会社ベルコスモのウェブサイトでご確認ください。 Show me your truth.